聖書を最初にまずお読みいたします。創世記50章15節から21節まで。新共同訳の聖書ではページ数が92ページになります。創世記の一番おしまい50章15節からの21節までのところです。どうぞ開いていてください。このライブ配信で献徳の時間にヨセフの物語、旧約聖書の創世記にあるヨセフの物語をずっと読んできましたが、まさかということの連続でした。その最初は17歳の時にお兄さんたちによって、売買される、奴隷としてエジプトへ売られてしまう。まさかこんなことが。そして買い取られたポテファルといううちで一生懸命働いたんですが、女主人から必要な誘惑を受け、冤罪に落とされ濡れ衣を着せられる。まさかこんなことが。そして牢獄の中でファラオ王様、エジプトの王様の高官、偉い人ですよね、二人来た時にその夢を解いた。非常に感謝されて、きっとその時高官はここから出られるようにしてあげるよと言ったんですね。もしヨセフは自分は何も悪いことなんかしてないんだと本当のことを言ったからです。ところがすっかり忘れられて、2年間忘れられた。まさかこんなことだと。この三つはあってはならないまさかですね。まあ、一つは犯罪ですよね。それに対して全く反対のまさか。これは、奴隷で囚人であった身分のヨセフが、まあ、もちろん自由になるんですが、国のトップ、総理大臣に引き上げられると。いうことはまさかですよね。こんなことはない。まあキクソスという時代があったからなんでしょうけれど、ありえないことだったんです。さらにはもう父とはもう縁が切れたと思っていた、その最も愛した父ヤコブと22年ぶりにエジプトで再会する。そしてまあ抱き合うと言いますか、お父さんももう死んでもいいと涙を流して喜び、ヨセフも感動し、まあめったにない、感動的な出来事、めったにないということは、あ、こうなったらいいなということでもあるんですけど、まさかということでもあります。いつもヨセフの37章のエジプトへ売られたところを読むと、私は北朝鮮に拉致された人たち、まあ、その中でも代表的なのが横田めぐみさんという方のことをどうしても思い出したんですね。ヨセフは17歳でしたけど、めぐみさんは13歳で北朝鮮に連れて行かれた。お父さんお母さんの心痛はいかばかりかと。そして何とかして会えないかと、いろいろやったんですね。でも、会えないでいると。本当にヨセフとお父さんが再会したように、できたらなって、誰もが待ち焦がれているんですが、なかなか現実の壁は厚いなということを思います。まあ、こういうまさかだったということ。そして、もっと我々の具体的な身近な問題としては、こういう形でライブ配信という形で、まあ LINE を使ったライブ配信という形で この礼拝の様子あるいは献徳を家庭で聞いていただこうと、視聴できるようにしようと始まったのは去年の3月末でした。それから第1回の緊急事態宣言が出た時ですね。で、私はそれをまあここにいるので皆さんここへ来てもらうのはダメだということで、私が一人で、まあ、家内と二人で、行いましたが、一回終わった時に、あ、もうこれで終わったと実は思ったんですね。ところが2回目が出てきて、これで終わったかなと思うとまた3回目となって、で今年はずっとという形で、もう皆さん早く一緒に集まりたいという気持ちがしているのはよくわかるような気がいたします。まさかこんなに長く一人だけが献徳をし続けるとは本人も皆さんも想像できなかった、まさかだったかと思います。まあ、そんな中でヨセフの物語を連続して読んでまいりました。今日その最後を締めくくりたいと、そんなふうに思っております。今開いておられる創世記の50章15節から21節をお読みいたします。まずお読みいたします。情景を思い浮かべながら聞いていただければと思います。ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにしたすべての悪に仕返しをするのではないかと思った。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんが亡くなる前にこう言っていました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちの咎と罪を許してやってほしい。お願いです。どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してください。これを聞いてヨセフは涙を流した。やがて兄たち自身もやってきてヨセフの前にひれ伏して、この通り私どもはあなたのしもべですと言うと、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄たちを慰め、優しく語りかけた。この時お父さんが亡くなるのは147歳ですから、エジプトへ来た時は130歳だとファラオに言っておりますから、17年経っております。ですからヨセフも56歳くらいだということが考えられます。考えられた計算できるわけですけど、ヨセフの前にひれ伏したと書いてありました。18節ね。で、42章で読んだ時も兄たちはヨセフの前にひれ伏してるんですが、その時はヨセフだとは知らないでひれ伏してるんですね。でもヨセフにしてみたら自分が見た夢の通りになってると思ったに違いないんですが、最後のここに至って目の前にいるのがヨセフだと分かって兄たちはひれ伏して、あなたのしもべですと、こういう言葉を寄せてみて、ね、で、 ちょっと小細工をお兄さんたちはしてると、小細工というと変ですけど、ヨセフが仕返しするんじゃないかと。父が生きてる間はまあ我慢してたけど、お父さんが亡くなったらきっと何かしてくるぞと、まあそれが普通だったんだと思うんですね。それで使いのものをやって言わせた言葉が、亡くなったヤコブはお父さんはお兄さんたちを許してやってくれって言ってましたよって伝えさせるわけです。許してやってくださいと。そうするとヨセフは涙を流したと書いてあります。おそらくこれはもう許してるのに、なんでこんなことをまた言うのか、信じてもらえないのかという涙ではないかと、そんなふうに思いますが、皆さんどんなふうにお読みになるでしょうか。もう仕返しするなどということは一切考えていない、いやむしろ感謝さえしていると、全く受け止め方が違っているからなんですね。で、私はここを読みまして、このお兄さんたちはもうこういう弟を17歳の時に打ってからもう39年も経っていても、やっぱりこう忘れないし、何かされるんじゃないかという恐れを抱いていたと。で、ヨセフはイエス・キリストの方ですから、私は自分がイエス様がお前の罪は全部許したと言っているのに、私が身代わりになり十字架であなたの罪の罰を全部受けたから、全ての罪は許されていると言われているのに、何かね、いや、やっぱり良くない人間だから、何か悪いことが起きやしないか、どっかで何か大変な目に遭うんじゃないかという恐れを持っているとしたら、お兄さんと一緒だなと。まあ、ヨセフとお兄さん、キリストと私という関係でこういうふうに読むことができました。キリストは、イエス様は、なぜそんなに私の許しが最後まで信じられないのかと多分悲しまれるのではないかという気がいたしました。それが今日のところなんですね。で、ヨセフは恐れることはありませんって繰り返し言っておりますが、仕返しされるとか、ひどい目に遭うんじゃないかとか、そういうことは一切心配しないでくださいと言っております。で、20節の言葉なんですね。それが、やはり最もこのヨセフの物語の中心結論かなと思います。もう一度ここにしますと、20節で、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。こう言っております。兄さんがしたことは悪いことです。まあ、北朝鮮に拉致するなんてのは本当に許されない罪ですよ。悪そのものなんですね。だけどヨセフは自分がエジプトに売られてどんなに辛い思いをし泣き叫んだことがあったかということがあったとしても、それをいつまでも根に持って恨んではいない。ある時から全く許しているということが45章を読んだ時に書いてある。神様がそうしたんですよって、出来事の背後に神様をいつも見ることをヨセフはしていた。全く違うように見ることができたということですね。悪を企んだんだけど、神様はそれを逆転にとって善に変え、多くの民の命を救うためにそうされたんです。私はエジプトに売られたんではない、神から使わされたんですよ。もう17歳の時のあの生意気なヨセフではない、ね、そして神様が お与えになったヨセフに与えた夢のはまさにその通りになって、兄たちは心からヨセフを尊敬し敬い、ひれ伏し、しもべになります、奴隷になりますと言ってる、ね、37章を開けていただき、戻って見ていただきたいんですけど、37章ですね、創世記の37章、ヨセフ物語の一番最初に読んだところなんですけど、どんな夢を見たかというのをもう一度見てみましょう。37章の6節ですね。6節から読んでみますと、ヨセフは言った。聞いてください。私はこんな夢を見ました。畑で私たちが束を祝えていると、いきなり私の束が起き上がり、まっすぐに立ったのです。すると、兄さんたちの束が周りに集まってきて、私の束にひれ伏しました。兄たちはヨセフに言った。何、お前が我々の王になるというのか、お前が我々を支配するというのか。兄たちは夢とその言葉のためにヨセフをますます憎んだ。そしてエジプトに売るという、そして死んでしまったと、野獣に噛み殺されたと、お父さんには嘘を言う、そういう事件が起きます。で、20節を見ていただきたいんですけど、ヨセフがお父さんから頼まれて、兄さんたち元気かどうか見に行ってくれと言われたので、一人で訪ねてきた。まあ、お弁当も持ってきたんだと思いますが、そうすると、それが遠くから見えたとき、兄たちが何と言ったか、19節ですね。おい、あいつをどうかしてやろうぜと。言ったら殺してしまおうと企んだと18節に書いてあります。で、相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もう。あとで野獣に食われたと言えばよい。あれの夢がどうなるか見てやろう。あんな夢のようになってたまるかという気持ちですね。殺すのはやめて売り飛ばしたわけですから、まだ罪は軽いのかもしれませんが、ヨセフが口にしていたあの夢、ヨセフの夢どうなるか見てやろう。で、ずっと年月が流れ、ヨセフはいろいろ苦労し、兄さんたちはできるだけエジプトへは行かないようにと考えていたのが、再会せざるを得なくなるという、エジプトへ行かざるを得なくなるという、そういう現実がありました。で、神様が約束した夢、与えた夢、こうなりますということは、人間が都合で取り消そうと、なくしてしまおうとしても、そして悪でそれを塗り固めたとしても、神様はその悪をも逆転にとって良いこと、すなわち救いに変えてしまう。奴隷に売ったつもりが神が使わしたということにへと変化しているということに気づいたのはヨセフだけだったと思います。そしてこういうことはありえないですね。悪は悪のままで終わるんですよね。そして復讐し合うということで、この世の中は動いている。しかし聖書はそうではないということをヨセフ物語で私たちに教えていきます。で、ありえないことが起きるんですね。人間の罪を逆転にとって救いに変えるということはありえない、人間にはできないこと。で、聖書には奇跡ということも含めてありえないことがいくつも書いてあります。例えばその一つの例は、アブラハムという人は99歳になった時にイサクに恵まれるわけです。 ありえない、肉体的にはありえないはずなのに、神様の約束は必ずそうなるということで子供が生まれるわけです。人間的には無理だ、不可能だと思えても、神様に不可能ということはない、ね、神にできないことはない。で、ヨセフの夢ですね。私は夢というと、夜見る夢ではなくて、アメリカンドリームという言葉を聞いたことあるかと思いますが、アメリカにはそういう言葉があって、それを実現した人がいるということですね。その代表が、貧しい開拓民の子供として生まれ育ち、学歴もなかった丸太小屋で生活したリンカーンが、苦労の末、アメリカの大統領にまでなるわけですね。実際の話ですが、これはどんな人もやればできるんだという夢と希望を人々に与えました。で、ヨセフが奴隷から囚人から総理大臣になったことと、その意味ではつながるかもしれませんね。ですから、どんなに辛く苦しいことがあったとしても、神様を信じる者には最終的には全てが最善なことに変えられていく、そして溢れるばかりの祝福に包まれるということです。パウロはヨセフの物語をどう読んだかなと、私は聖書を持ち寄りましたけど、どこにもヨセフのことは書いてないんですね。イエス様は弟息子のあそことつながってるなということは気がついたんですが、でもパウロはこういう言葉を残しました。これは非常によく知られている言葉なんですけど、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。ローマ8:28、ね、これはまさにジョセフの物語を言い表しているように私には思われました。昨日の新聞、ちょっと横道にする、昨日の新聞の中に主婦の方がひとときというところに投書しているのが文章がありましてね、見たんですけど、8歳の息子から食事を作ってた時、お母さんは何になりたかったのって聞かれたんだそうです。何になりたかったって、私そんなの夢なんかなかったわって、もう結婚したら子供だって忙しくて、そんなこと考えてる暇もなかったし、これということもないし、ただ目の前の毎日をただ一生懸命生きてて、もう走ってきた、何になりたかったの言われても困るなと思いながら、でも黙ってるわけにいかないんで、じゃああなたは何になりたいのって息子に返したそうです。その答えをね、言葉、そしたら息子はこう言ったというんですね。ああ、いっぱいあって分かんないんだよとこう言ったというんですね。で、その文章の最後は、いっぱいあって何になりたいか分からないというのはいいことだなと思ったと。で、カレーを作ってたんだけど、今日はちょっと多めにあげようと言って、その投書が終わってるんですね。私たちもいろんな夢があるかもしれない、あるいはもうただ毎日忙しく生きてきたかもしれない、ヨセフのような壮大な夢ではないかもしれない、でも神様は私どもに、自分がどんなになっても最終的には全ての人が救われるイエス・キリストの技が行われるという夢を私どもにも与えてくださっているのではないか、こんな風に思いまして、このヨセフの物語を読んで、結局私が教えられたことは、最後は良きことに変わる、どんな時も耐えていったら いいんだというですね、勝利するんだというなんか勇気を与えられるような物語だなと思っておりますが、50章の今開いていると思いますが、20節は前回も申しましたが、ヨセフはイエス・キリストと言い換えることができるわけですけど、イエス様にこのお話を例えますと、ユダヤ人たちはイエス様に悪をなした、悪とは何の罪もないイエス様を最も残酷な十字架にかけて殺したということですね。妬みからそうしたと書かれてあります。しかし神様はそこで終わらさなかった、いやもう神様のご計画の中にそれは入ってたということなんですね。で、十字架上のイエス様ほど痛ましい姿はありませんけれど、それは本来私たちが受けるべき罪の刑罰だったと気づかされたら、ああそれなのにそんな何の罪もないイエス様がその私が受けるべき罪の罰を身代わりとなって受けてくださった、そして死なれたという十字架、これは私たちにとって救いなんだということを意味しております。神様は人間の恐るべき罪とか悪をも逆転にとって救いと、まあ、救いに良いことに変えられる、それが十字架の救いなんですね。で、ただ救うだけではなく、そこに込められているのは驚くばかりの愛ですね。私たちに対する己を捨てて私たちを救うという十字架の愛、それを知らされるとその愛に胸が差し貫かれます。そして私たちがすることは、兄たちがヨセフの前に心からひれ伏したように、私たちはイエス様の前でひれ伏し、礼拝する、それが私たちのすべきことではないか、しもべになりますとあります。私たちもそう申し上げるわけですね。ですからここをやはりイエス・キリストとヨセフとのつながりで読むということが適切な読み方ではないかと思います。で、パウロという人はこういう言葉を書いてあります。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を褒めたたえるのです。フィリピの2章の10節、11節に書いてある言葉です。すべてのものがヨセフの前にひれ伏して、あなたは命の恩人です、私たちを救ってくれたと感謝したように、私たちは主イエス様の前で天上のものも地上のものも地下のものもすべてがひざまずいて、主イエスキリストが私たちの主です、救い主ですと言い表す、礼拝をする、今日私どもはそういう意味でそんな気持ちで礼拝にしていることになります。これがヨセフ物語の指し示している結論ではないかと読ませていただきました。本当にいろいろ辛いこと、苦しいこと、コロナにかかった人の話を聞きますと、やっぱり大変ですね、大変だなということわかります。ただ体苦痛だだけじゃなくて、いろんなこうことがね、コロナという病気は特別だなと思わせられるわけですけど、しかしどんなことがあっても、辛い嫌なことがあったとしても、神様は最後には祝福と賛美に変えてくださる、どんなことも益に変えてくださる、万事が共に働く、それが 神を信じ、神を愛する者に与えられた特権、恵みではないかと思います。だから、年を取ってくると、いろいろ老後の心配がありますよね。でも、いらないんですね、そういうことは。アブラハムも、イサクも、ヤコブも、失敗や過ちをいろいろしております。みんな完璧な人ではなかった。でも、神様を信じ、信頼して歩んで、その最後は創世記で見ますと、ヤコブもこの49章でも書いてありますけど、まあ、いわゆる日本語で言うと大往生というような感じで、最後は満ち足りて死に、息を引き取っている。創世記はそういう意味でも、信じる者の幸い、本当に信仰に生きるということはこんな幸いなんだということをいろんな形で伝えようとしている。そしてこのヨセフの物語、そのように読ませていただきたいと思います。父なる神様、いろんな出来事がありますが、神様はご存知であり、私どもは罪許され、祝福の中へすでに入れられていること、何も恐れることはないこと、さらには祝福で覆ってくださるお方が自らが呪いを受けてくださったから、そうなるのだということも、もう一度教えていただき、本当に心から感謝。このライブ配信を通して、ヨセフのことを共に読むことができましたことも合わせて感謝をいたします。主イエス様のお名前を通して、この感謝を御前にお捧げいたします。アーメン。